小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2024年6月13日の番組です。なんでこんな大きなニュースを私、小坂さんに聞いてなかったんだろうと思ったんですが、
はい、
先月みなとみらいの方で新しい映画がオープンされました
ね。あ、そうなんですね、はいはい、
そこでスターウォーズ、
あ、スターウォーズ
全作品上映なんてのをやってたらしいんですが、
すごいことですよ。
すごいことですよね、
私たちスターウォーズマニアにとって。
はい、小坂さんはそちらには
行きました。
やっぱり
行きました。
行ってないわけがないなと思いまして、
もうとてつもない体験を今年のそのゴールデンウィークはおかげさまでさせていただき。
本当ですか。
もうとてつもない、
とてつもない
、はい、
体験だったんですね、
はい
はい、ではぜひそのお話をお願いします。はい、全作品上映とはいえ、スターウォーズ全部過去にも上映されてるものですよね。
もちろんです。エピソード 1,2,3,4,5,6,7,8,9、
あ、もう本当にその順番でやるんですね。
もともとエピソード1、はい、ファントムメナスが、上映から25周年ということで、うん、全国的にファントムメナスはですねやってたんですよ、
うんうんうんうん、
でその機運がまずあり、
はい、
そしてみなとみらいにはその新しい映画館、これがまた世界初の、
はい、
席にシートにスピーカーが入っている特殊なシートが全席についてると
すご
いうのがなんか世界初らしくて
そうなんですね、
まあ、これができ、
はい、
でかつなぜかそのみなとみらいでスターウォーズイベントがゴールデンウィークやられていて、スターウォーズウィーク横浜みたいな感じでですね、うんうん、でさらに5月4日といえば、はい、スターウォーズの日、
はい、
これ世界的に
そうなんですね。
知らなかったですか。
知らなかったです。
これは知っといていただきたい。
しました、
はい、5月4日どうしてスターウォーズの日だと思う。
それこそエピソード4の上映とかですか。
初公開日、
初公開日、
それは確かに記念日なんだけど、そうじゃなくて、
はい、
5月4日って英語で何て言いますか。
フォースメイ
メイザフォース、
そういうことですね。
メイザフォース、
フォースが共にあらんこと、
あ、そうです、メイザフォースビーウィズユ
ー
ということにかけて、世界的に5月4日はスターウォーズの日。
うわ、そんな知らなかった。
多分そのダブルトリプルでしょ、それで日本でみなとみらいのこのオープンした映画館でだけ旧作品上映やったんですよ、
は
い、だからまあ推定、そのスターウォーズウィークやってるし、ですからみなとみらいのいろんなところにヨーダとかさまざまにいるわけですよ、はい、でかつメイザフォースでしょ、うんうん、ここ全国から集まってきたんじゃないかなっていう、うんうん、だからとてつもないってさっき言ったのは、はい、9作連続で見ることは初めてなんですよ。
あ、まあそうですよね、
はい、1,2,3,4,5,6 は見たことあるんですけど連続で、うんうん、ある時やった、あるイベントでやったんですね、はい、でも 7,8,9 まで9本見るってことはちょっと初なんですよ、
うん、
かつそういうことなので、
はい、
集まってきてるんだろうなって思ったのは、
はい、
私が想像するよりもはるかに、うん、みなとみらい以来に行ってみたら、うん、スターウォーズの服の人だらけだ
もうガチ勢が、
ガチ勢が、
はい、
でももうガチガチのコスチュームのバリバリの人も多数いて、後で聞いたんですけど、みなとみらいのそのイベント主催関係者がそれ着替える場所も全部開放したっていう、だからもうガチですよ、
うん、
ちょっとこう T シャツ着てるなんて人はゴロゴロいて、それでもガチのね。
小坂さんは。
私も もちろん T シャツはスターウォーズですけど、はい、それぐらい、
それぐらいで、
それぐらいで、はい、でもガチ、うん、で、うん、ものすごいスターウォーズの人たちの渦で、
はい、
初めて体験しましたね。長年スターウォーズファンやってますけど、
はい、
アメリカで主に開かれているスターウォーズセレブレーションっていうお祭りがあって、これ全世界から集まってくるんですけど、ファンが、はいはい、その会場の 動画見てるとそんな感じなんですよ。だからもう憧れてて、だから周りの人がみんなスターウォーズって、なんか世界中の人が友達になった感じでいいじゃないですか。
確かにそうですね。
いやそれを体験できたので素晴らしい。
でそれをこの耳元といいますか席に音響がある状態で、そういう意味でも初体験、
素晴らしいね。さすがにまあそんなことで、おそらく全国から来てるので、まあチケットは争奪戦ですわ、でその劇場がそんなに大きくないので、250席ぐらいしかないのかな、だからもう発売日の、まあ、夜9時かな、まあ9時になったと同時にやるんですけど、チケット争奪戦
パソコンクリックして
そう、あの結構友達とかも行きたいって人いて、みんなで手分けしてやって、取れた日と取れなかった日とありますね。
あ、そうなんですね、
だから結局9本は連続で見れなかったんですが、1,3,6,7,8,9 と見たかな
ほとんど網羅しました。
いやいや、まあで 7,8,9 連続ってのは初めてだったので、本当に良かったね。なんか一作一作を何年か空いてまた見るじゃないですか、だからやっぱり9作連続で見るってやっぱ全然その体験する世界観がまた違ってて、本当に素晴らしいことというふうに思いましたね。
もう小坂さんのスターウォーズ愛というのはですね、多くの方もご存知だと思うんですけれども、やっぱそれでも9作連続やるからって迷いなく見に行こうってなるんですね。
そう、もうおっしゃる通り、迷いなくっていうか迷うっていう、だからそれもう脊髄反射みたいな、
もうイエスノーがそもそも存在しない、イエスしかない、
そうなんです、イエスしかないみたいな。
いやちょっと僕前からでも正直不思議だなと思っているんですが、小坂さんがじゃあもうこの作品しか見ません、すごくこだわってこの作品だけ繰り返して見ますっていう、
マニア
だ
ね、
タイプのマニアさんだったら分かるんですが、小坂さん新作めちゃくちゃ行くじゃないですか。
もう映画そのものが好きですからね。
でもうちょっとでもいいよと聞いたらファッとお仕事の合間
行きますね。
行くじゃないですか。でも、でもスターウォーズみたいにお好きな作品もとんでもない回数ご覧になるじゃないですか。
見ますね。もうセリフ覚えてますよね
そうですよね、
100%。
そうですよね。
もう100回とか200回とかありますから、300回とか、
でもこれって何でしょう、新しいものを摂取するのとやっぱり愛してるものを繰り返し見るのっていうのは脳内では結構違うことが起きてたりするんですか。
まあ300回って驚かれたと思うんだけど、あの300回ともなると最初から最後までを通常再生でフルで300回見るわけではないんですよ。これ他の人はどうか分かりませんけど、あの私の見方、まあもちろんそうは言ってもスターウォーズで言えば、まあエピソード1から9までだいたいまあ何十回かはフルで見てるけど、でもその何百回見るっていうのはね、好きなシーンなんですよ。でそのシーンが好きなんですね。でそのシーンが見たいがために、だシーンだけだったら1000回以上見てるようなのもある。
なるほど。
でこれ不思議なんだけど、先ほどの問いの答えなんだけど、そのシーンはもうビニール再にわたって覚えてるじゃないですか、何百回も千回もなんて、でも見るとなんか脳内に出るんですよ。
あ、こうなんかときめきというか、こう気持ちが上がったりとか感動があったりとか、
なんかいいんだよね。
何かいいんですね。
何かいいの、そう、何かいいって今強調してるのは感動的なシーン、クライマックスの、これはなんとなくこう何度も見る感があって、一般の方も分かりやすいと思うんだけど、なんかね、タイトルかっこいい映画とかね、そのタイトルの出るとこが好きみたいな。そう、タイトル出るとこだけ1000回ぐらい見てるとかね。
なんかこうトップガンの導入みたいな感じの。
そうあ、そういうのも結構私あるんですよ。
あ
のスタートレックの、割と近年のスタートレックのクリス・パインとかが出たスタートレックの一作目のタイトルの出方が、そちょっと前の、そこからなんか何分か前のエピソードからタイトル出るところまでがめちゃくちゃかっこいいんですよ。もう数限りなく再生する、なんかこのシーンは泣けるみたいなのは分かるでしょ、そういうのもあるんですよ私、タイトルが、あとガメラ、
ガメラ小坂さんの好きな、
あのまあ 日本映画最高傑作の一つだと思ってますけども、うん、はい、平成ガメラと言われてるガメラの一作目の大怪獣空中決戦のタイトルの出方がね、しびれるんですよ。だそれ結構あるんですよね。
なんかそうなってくるといずれもやっぱり新しいものを見るにせよ好きなものを繰り返すにせよなんか小坂さん脳に栄養を与えてますね。
あ、そうなんですよ、うんうんうん、なんか出るんですよ、なんかいいんですよね、うんうんうん、だから繰り返し重要ですけども、なんかその感動のシーンとかだとあの感動のシーンだけ見たいっていうのは割とあると思うんだけど、はい、タイトルの出方とかだからこれはなんか違うもんなんだろうなと思うんだけど、
う
んうんうん、すごいそこ好きなんですよ。あとなんか、
はい、
あの大怪獣空中決戦でいうとその大怪獣空中決戦の映画の中で最初にガメラが回転ジェットで飛ぶとこあるんですよ、
はい、
そこめちゃくちゃ脳内なんか出るんですよ。めちゃくちゃかっこいいんですよ最初に回転ジェットで飛ぶとこ、
はいはいはい、
ほぼ旋回場みたいなやつですよ、というような。
でもその脳になんか出るリストがいっぱいあって
すごいありますね。
でちゃんとそのスイッチをいつも押せる状態にしているっていうのはなんかすごく人生ハッピーにつながってい
きそうですね。いや、そうだと思いますよね、うん、だからなんか人によって、まあ、映画じゃないものもあると思うんですけども、音楽のある一節かもしれないし、はい、なんかある風景かもしれないんだけど、
はい、
なんかあると思うんですよね。でそれがどうして私が例えばそのスタートリックのタイトルの出るところまでの数分間がそんなになんか自分にとって快なのかは、
うん、
ようわからんですよね、
うんうんうんうん、
よくわからないんだけどなんか来るものがあるわけですよね、うんうん、だそういうのなんか持っとくとあのいい栄養剤ですよね、
うんうんうん、
なんかちょっと気持ち落ちた時に見るとかね、気持ち起きた時にそれなんか音楽かけるとかそういう場所に行くとか、
ましてやそれが大好きなスターウォーズで一作品の中に何回もその出るポイントが
ありますね。スターウォーズはね、
それを1から9まで一気に見るということは何ら苦痛でもなく、
いやもう私服
私服
なんかもう最低でも年に1回やってほしいという感じ。私服でしたね。
でもやっぱりそれ毎日を楽しく以外にもその今なんか落ちた時にとおっしゃってましたけど、
うん、
頑張って生きるっていう意味でも結構大事なライフハックかもしれないですね。で
気がついてみると、うん、その人それぞれにあるかもしれないね、はい、何かは分からない、あの何かわからないんだけど この瞬間とかもしかしたら手触りかもしれないし、
はい、
何かが自分の脳の中に何か出るというようなものをぜひ見つけていただくと、
はい、
あの私なんか割と映画だからありがたくて、お手軽に何度も再生するみたいな、
僕もクラシック好きなので確かにあのベートーベンの弦楽四重奏って結構ピンポイントで、あの最初の数分すごいゆったりなのに急にふわっ青空が広がるように美しい旋律が出てくるところがあって、そこ多分旋回とか
それですよ。同じですよ。
そうですよね。
同じですよ。
クラシックファンとしてあるまじ聞こえるかもしれないですけど、
そこだけ聞くわかるわかるわ。
そっか、そういうスイッチをいっぱい自分の中で知っておくの大事ですね。
そうですよね、うんうん、それでなんかスイッチ入れてくれるものいっぱい持っとけば割といいですよね、
うんうん
うん、特にお手軽なものになればなるほどっていうふうに思いますよね、
はい、
なんか人生になんかエネルギー注入するお手軽な方法みたいな、あの、まあ、私にとってはかなり映画っていうのがそれの貢献度が高いところですね、はい、
なるほど。小坂さん飽きないのかななんて思ってたの全然違う次元の話でした、ね、
そうでした、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、Presented by Oracle.